花嫁、主の回復の目標、アウトライン1、最も純粋で、最も聖なる意味で、聖書は宇宙的な夫婦のロマンスです。すなわち、神はキリストの中で花婿であり、神のあがなわれた人は花嫁です。マタイ25章6節、真夜中に、見よ、花婿だ。彼を迎えに出よ、と叫ぶ声がした。A、神は何世紀にもわたって、人とのロマンスを持ってきました。神が人を創造した目的は、配偶者を持つことでした。B、神は愛する方であり、愛する方としてのご自身の形に人を創造しました。このことが意味するのは、神が私たちを創造したのは、私たちが彼を愛するためであるということです。C、全聖書は神聖なロマンスです。画家はこのロマンスの要約です。1、聖書はロマンチックな書であり、私たちと主との関係はますますロマンチックになるべきです。2. もし私たちと主イエスとの間に何のロマンスもなければ、私たちは宗教的なクリスチャンであって、ロマンティックなクリスチャンではありません。3. ロマンスは神聖な求愛の言葉です。私たちは聖書の中で、神が私たちの愛を追い求めていることを見ます。第二コリント11章2節。私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。4. 画家はロマンスであるだけではなく極めて素晴らしいロマンスです。D、私たちが愛するものは何であれ、私たちの心全体、さらには私たちの全存在でさえ、その愛するものの上に置かれ、またそれによって占有され、所有されます。1、神を愛するとは、私たちの全存在、霊、魂、体を、心、魂、思い、力とともに、完全に彼の上に置くことを意味します。これは、私たちの全存在を彼に占有していただき、私たちの全存在が彼の中で失われることです。2、主イエスを愛するとは、彼を評価し、私たちの存在を彼に向け、彼に開き、彼を享受し、彼に第一位を与え、彼と一になり、彼を生き、彼になることです。アウトライン2、啓示録19章7から9節は、花婿としてのキリストを明らかにしています。A、子羊の婚姻は神の新約エコノミーの完成の結果です。神の新約エコノミーとは、彼の法理的な贖いを通して、また彼の神聖な命における有機的な救いによって、キリストのために花嫁すなわち紹介を得ることです。啓示録21章2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て、神から下ってくるのを見た。B、啓示録19章のキリストの花嫁は、すべての勝利者からなっています。C、 すべての勝利者は、千年の間、その開始の新鮮な段階において、キリストの花嫁としての新エルサレムとなります。D、最終的に信者たちは皆、勝利者たちに連なって、新エルサレムを満ち満ちた程度にまで、究極的に完成し、完全なものとし、新天新地において、キリストの妻となり、永遠に至ります。啓示録21章9節。ここに来なさい。あなたに子羊の妻である花嫁を見せよう。10節。そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、
ローマ数字3、花嫁は主の回復の目標です。啓示録19章7節、私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競おう。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。A、子羊の婚姻の時が来た。啓示録19章7節後半。1. ヨハネは彼の福音書の開始において子羊と花婿について語っており、啓示録においては子羊の婚姻の時が来たと言っています。ヨハネ3章29節、花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友は立って花婿の声を聞き、その声のゆえに喜び歓喜する。こうして私はこの喜びに満たされている。2. 大多数の生徒たちの携え上げと報奨を与えるキリストの裁きの座での裁きの後、すぐに続く出来事には子羊の婚姻が含まれているはずです。スモール A、 私たちはキリストの裁きの座で報奨を受けるなら婚姻に預かります。スモール B、 もし報奨を受けず主によって良しとされないなら、私たちは滅びることはありませんが、第一コリント3章15節で記述されているように損失を被るでしょう。 B、 彼の妻は用意を整えた。啓示録19章7節後半。 1. 彼の妻は紹介、キリストの花嫁を指しています。2. 啓示録19章8節から9節によれば、妻、キリストの花嫁は、千年期の間の勝利を得た信者たちだけからなっています。21章2節の花嫁、妻は、千年期の後のすべての救われた生徒たちからなっており、永遠に至ります。19章9節、御使いは私に言った。子羊の婚宴に招かれているものは幸いであると書き記しなさい。彼はまた私に言った。これらは神の真実な言葉である。3. 花嫁の用意は勝利者の命における円熟にかかっています。ヘブル6章1節。こういうわけでキリストの初歩的な言葉を後にして、再び基礎を据えることをしないで、円熟にもたらされようではありませんか。4. 私たちは金としての父なる神と、真珠としての子なる神と、宝石としての霊なる神とをもって、キリストの花嫁としての新エルサレムを飾り、究極的に完成する必要があります。5. 勝利者は分離した個人ではなく、団体の花嫁です。6. 勝利者は命において円熟しているだけでなく、一人の花嫁として共に建造されています。C. 彼女は輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。 その細糸の雨布の衣は生徒たちの義である。啓示録19章8節。1、清いは性質を指しており、輝くは表現を指しています。2、義、複数と訳されたギリシャ語は義なる行いとも訳すことができます。3、義、複数は私たちが救いのために受けた義を指しているのではありません。4、私たちが救いのために受けた義は客観的であり、私たちが義なる神の要求を満たすことができるようにしますが、啓示録19章8節の勝利を得た生徒たちの義は主観的であり、彼らが勝利を得たキリストの要求を満たすことができるようにします。フィリピ3章9節、そしてキリストの中に見出されるためです。それは律法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持って。5、こういうわけで細糸の雨布は私たちの勝利を得る命、勝利を得る生活を示しています。それは私たちの存在から生かし出されるキリストです。D、子羊の婚宴に招かれているものは幸いである。これらは神の真実な言葉である。啓示録19章9節。1、子羊の婚宴は結婚の婚宴、すなわち千年王国であって、それは神の目には一日のようです。それは勝利を得た信者たちにとって報奨となります。マタイ22章2節。天の王国は王が自分の息子のために婚宴を用意するようなものである。14節。なぜなら招かれる者は多いが選ばれる者は少ないからである。2、キリストの婚宴に招かれるのは幸いなことであり、これは勝利を得た信者たちを千年期の教授の中へと導き入れます。3、啓示録19章9節の子羊の婚宴は、マタイ22章2節の婚宴です。それは勝利を得た信者たちに対する報奨です。スモール A、召される、招かれるとは救いを受けることです。選ばれるとは報奨を受けることです。スモール B、勝利者たちだけが彼らに対する報奨である婚宴に招かれます。すべての救われた者たちが婚宴に預かるわけではありません。スモール C、子羊の婚宴に招かれる勝利を得た信者たちは、子羊の花嫁でもあります。
証、1986年に台湾全時間訓練に参加したとき、李兄弟、アンドリュー・ユー兄弟、同労者たちは何度も、主の回復は主の再来をもたらすためです。キリストの体が建造され、花嫁が準備されるとき、主は花婿として再来することができます、と言われました。その時26歳から今65歳までこの回復のビジョンが常に私を方向づけ力づけてきました。このビジョンは私に以下のことを告げ続けてきました。1、私は主を愛するべきである。ローマ数字 1-D-2、 主イエスを愛するとは彼を評価し、私たちの存在を彼に向け、彼に開き、彼を享受し、彼に第一位を与え、彼と一になり、彼を生き、彼になることです。私が主よりも仕事、家族、奉仕、人情などを愛するとき、主は私に、私はあなたの花婿であると言われました。このビジョンに照らされる旅ごとに、私は主の恵みと憐れみに頼り、次のように祈りました。主よ、あなたを愛します。私はあなたを私の愛する花婿とします。私の罪を許してください。あなたの愛が私の他の愛を焼き尽くしてください。私をあなたとのロマンスの中に留めてください。2、花嫁が整えられることは主の再来の時期を決定するので極めて重要です。 主イエスよ、花嫁が整えられなければあなたは再来することができません。このことがあなたの再来の時期を決定します。これは主の回復の目標であり、私の人生の目標です。どんな困難があっても、私は何が何でも必ずこれを成し遂げなければなりません。キリストの体の生活を実行し、体を建造する勝利者になる志を持ち続けさせてください。3. 王国の福音の述べ伝え。花嫁の準備と同時に、マタイ24章14節、この王国の福音は全ての民に対する証のために人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来るを用いて、小地方教会が主の再来のために王国の福音を全地に伝えなければならないことが何度も強調されました。4. 自分自身に頼ってこのビジョンを成し遂げることはできないので、私は祈らなければならない。おう主イエスよ、私は自分自身に頼って初めの愛、最上の愛であなたを愛し続けることはできません。あなたを愛することにおいても、私はあなたに依存します。私はあなたを離れては何もすることができません。2024年春、アイテロ、メッセージ3、主の回復における力ある3つの実質、祈り、その霊、御言葉。あなたは祈るとき、仕事や他の事柄で占有されていてはなりません。さらには福音の述べ伝えで占有されていてはなりません。あなた自身を主に開いたままにしてください。少なくとも10分間主に入ってきて、あなたに語っていただき、あなたを照らしていただき、あなたのすべての欠点、罪深さ、邪悪、不純な思いを指摘していただきなさい。あなたの全存在を完全に光の中にもたらし、あなたの真の状態を徹底的に暴露していただくように主に求めてください。このような祈りはあなたを優勢にします。あなたは力に満ちているふりをする必要はありません。純粋にされ、懲らしめられた人としてあなたは口を開くとき、あらゆる言葉は力ある言葉となるでしょう。そのような祈りの人は内側と外側をその霊で満たされます。祈りとその霊と御言葉以外の方法を取ることを考えないでください。長老訓練第7巻、メッセージ2。